先週の配信聞いていただいた方、ね、覚えてるかどうかわかんないですけど、桜のマイカさんとソラさんご夫婦のことを僕ね、世界で一番今僕が応援している夫婦ですっていう話をね、したわけですよ。まさかね、突き刺さっていただくとは思わなくてですね。っていうか、まあ、これ別に悪い意味じゃないんですよ、全然。全然悪い意味じゃなくて、そこまで真剣に捉えていただけるとは思ってないっていうか、まあ、聞いてるとは思ってないっていうかですね。ご丁寧に LINE が来ましてですね。世界一応援していただいてありがとうっていう。はい、LINE が来まして。はずい。3月10日更新 DY のパルベライズビート第756回目。皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。いやー、なんて寒いことを言ってしまったんだろうという感じが、いやー、聞いてるんですね。聞いていただいてるんですね。はずい。いや、いざこういう反応が返ってくるとさ、はずいね。うん。だいぶ来てますね、DY さんね。はい。ニヤニヤしてしまいました。いや、でもありがとうございます。本当に。嘘はないので、嘘は言っていないので。はい。本当に応援してますよ。うん。まあ、応援してますっていう言い方も変なんですけど、とにかく僕みたいにならないようにねっていうことなんですよ。今ご夫婦で聞いてくださってる方もね、いろいろいらっしゃると思いますけども、僕みたいにならないようにね、常にこう、コミュニケーションって大事よ。うん。心も体もコミュニケーションしていきましょう。体もっていうと、ちょっと、いやらしい感じがありますけど。まあ、それはそうとですね、春どこ行った？マジで。春どこに行ってしまったのかな？暦の上ではもう、すっかり春だと思うんだけどな。寒いな。配信日ベースではですね、なんか東北の方は大雪らしいじゃないですか。どこ行ったの？冬型の気圧配置がうんぬんかんぬんで、関東、ね、北関東とか、北陸とか、東北とか、ね、えらいことになってるようですけども、皆さん、くれぐれも暖かくして、お聞きいただければと思います。俺もね、めっちゃ着込んで今やってるからね。スタジオ寒いの。暖房入れてるけど、なんか、外に行く格好で今やってるから。ね。これがまあなかなかこうエアコンのね、差がと言いますか、なかなかこう下の方に熱が下がってこないというですね。はい。そんな感じでやっておりますけれども、暖かくしてどうぞお聞きください。ということで、パルベライズビート今週も始めていきましょう。最後までよろしく。
桜の季節に、また、きっと、桜のマイカデビューシングル桜歌、 iTunes などの各種デジタルミュージックストアおよび Spotify などの各種音楽サブスクリプションサービスより販売配信中。
月刊縁側、お久しぶりですね。いつぶりでしょうか。今週のメインのコーナーは月刊縁側のコーナーをお届けしていきたいと思います。まあエンタメを中心にですね、このまあ一ヶ月ぐらいで、起こったことをですね、まあああじゃねえこうじゃねえと喋っていくコーナーです。まあいろんなニュースをね取り上げながらっていった感じで、前回縁側やった時は体調の悪い隊長さんがねコメンテーターとして来てくださいましたが、今日は一人でやっていきたいと思います。またねコメンテーターの方ね、隊長さんも含めお迎えしていきたいと思いますので、やってみたいなっていう方がいたら、既得な方いらっしゃいましたら、 ぜひですね、メールフォームなり、直メールなり、あと、僕の X のアカウントとか、ツンツンってしてもらえると捕まえに来ますので、ちょっとやってみたいんだけどなーみたいな。そんな難しく考えなくていいです。あの、原稿とか、あの、そういうのも一切ないので、あとあの、なんか、とか、あーとか、ね、あの、僕なっちゃうんですよっていう人いたら、それは編集でどうにでもなる。それがポッドキャスト。ね。はい。なので、あまり堅苦しく考えずにですね、来ていただければありがたいです。で、今回なんですけど、なるべくね、なんか、毎回お悔やみ欄やってる感じがするんですよ、縁側のコーナーって。だから、一回ぐらいはなんかお悔やみ欄のない回があってもいいんじゃないかなって思ったりしたわけ。で、まあ、ね、この一週間ですね、いろいろ、こう、ニュースを漁っていたんですけど、もう取り上げてくれと言わんばかりにですね、立て続けに、お亡くなりになられましたね。もう、ね、なんか、人が死ぬの待ってるわけじゃないんだよ、こっちだって。本当に。もうね、ごめんなさいなんですけど、まずはお悔やみ欄からね、二つ行かせてください。まずは、ドラゴンボールなどで知られる漫画家の鳥山明先生、3月1日に お亡くなりになられていたということで、記事が出ておりました。僕ね、これ金曜日の午後ぐらいに一報で来たじゃないですか。金曜日の1時、2時前とかでしたよね、一報来たの。で、ちょうどね、仕事から帰り品だったんですよ。で、まあ、まず一発目におそらく、鳥山明死去っていうのが通知で来たと思うんですね。で、その時は、僕歩いてる途中だかなんだかで、キャッチできなかったんですね。で、家帰ってきて、また通知が来たの、ピコーンって。で、LINE ニュースだかなんかかだと思うんですけど、鳥山さんの命を奪った、急性硬膜外血腫とは何かみたいな、そんな記事だったんですね。見出しだけ見たんですけど。で、鳥山さん？どちらの鳥山さんってなったわけ。僕が知ってる鳥山さんは、あの鳥山さんしかいないけど、まさか、まさか、ねえ、ねえ、そんな、ねえ、まだそんな、だってね、そんなお年じゃないでしょ？急性硬膜外血腫？まあ、急性硬膜外血腫は誰でもなる可能性あるからね、階段から落ちたとかさ、ちょっと後頭部ぶつけたとか、なんか、って。そうって。そんな、また冗談をと思いながら、ヤフーニュース開いたら、マジか。ね、鳥山明さん、お亡くなりになっていたということで、びっくりしましたね。まあ、まだまだ執筆活動をね、やられてて、ドラゴンボールの新作がうんぬんみたいな話もついこの間聞いた気がしていたので、本当にびっくりしました。まあ、急なことだったんでしょうけれども。ただなんか、内輪ではこぼしてたらしいね。ちょっと、頭の手術をね、みたいなことを、なんかこぼしてたっていうお話は聞きましたので、まあ、これが引き金になったかどうかは正直わからないんですけれども、まあ、何かその疾患を抱えていたのか、なんせ詳細が書かれていないので、なんともなんですけど、まあ、頭をぶつけたのか、階段踏み外して落ちちゃったのか、ね、まあ、わからないですけど、外的要因なのか内的要因なのかっていうところは、非常に、ね、本当に憶測でしかなくて、うん。まあでも、ね、まあ、去年の松本零士さん、もそうでしたけども、またね、昭和を代表する偉大な漫画家さんが亡くなりになってしまったなという、感じがしております。まあ、あれですよ。やっぱドラゴンボールですよね。 まあ、ドラゴンボールもね、無印から Z、そして、まあ、GT とかスーパーとかいろいろありましたけども、ドラゴンボールスーパーが始まるときに、確かね、うちやってるんだわ。ドラゴンボールナイトを。なんかいろんなキャラクターになりきって、で、無茶なね、ことやりましたよね。チョッパーさんに仕切ってもらって、僕がベジータで、で、ダーさんがフリーザかな。で、モリリンがセルっていう誰も主人公ができないっていうですね、このね、ドラゴンボールナイトっていうの確かやった記憶があるので、ちょっと、まあ、追悼じゃないですけど再放送、考えてます。3月20日って祝日ですよね、確かね。はい、そのあたりでまたちょっとね、正式にデータをちょっと探さないといけないので、その辺来週あたり発表できたらなと思っているので、まあ、再放送ね、データ見つかり次第やるよっていうことでよろしくお願いしますなんですけど、まあ、ドラゴンボールスーパーもね、ちょっとどこまで話が進んだのかよくわかんないですけど、なんか闇落ちした悟空とか出てきたよね、うん、なんかブラック悟空みたいなやつ、あそこぐらいまで知ってる、うん、あとちょっと覚えてない、そっから先わかんないな、うん、ね、でもなんかほんわかする話もありましたよね、なんかピッコロと悟空が俺たちも年取ったなみたいな話してね、ビーデルをあやすみたいなさ、あ、ビーデルさんじゃないや、誰だっけ、パンちゃん、ビーデルとご飯のね、子供だから悟空にとっては孫ですよね、そのパンちゃんをなんか子守りするっていう話があって、俺たちも年取ったよなっつってなんかほのぼのしんみりするっていう、ああ若い頃は俺たちも無茶したよなみたいな話がありましたけど、うん、ね、なんかその辺は覚えてるかね。で、氷川きよしさんが主題歌歌ったじゃないですか。あの辺から多分俺見てない。うん。なので、まあ、なんか宇宙にもドラゴンボールがあるぞっていう、その辺ですよね。なんかそんな展開になりましたよね。話が。で、宇宙のドラゴンボールは惑星ぐらいでかいぞっていうので、はい。なんか電王様みたいのが出てきて、うんぬんかんぬん。なんか、その、破壊神、山ちゃんが声やってた破壊神よりも、もっと、格上の、なんか電王様っていう、神様がいてたねっていう。で、なんか、面白かったのが、金井美香さんなんですよ、声がね、確か。で、山ちゃんのもっと嫁っていう。ね、なんか、ちょっとね、びっくりしましたけど。うん。あとなんか、あられちゃんとコラボとかもね、ドラゴンボールスーパーでもやってましたよね。うん。そう。まあ、そんなのがありつつですね。まあ、1980年代で言うと、もう僕は圧倒的にあられちゃんのイメージが強いんですよ。漫画で言うと、ドクタースランプっていう漫画なんですよね。で、テレビに来て、ドクタースランプあられちゃんっていう、アニメのタイトルになって。そう。で、ドラゴンボールはね、実はそんなに、やってた当時はハマらなくて、カイか。その Z をちょっとね、焼き回しじゃない、焼き回しっていうな。焼き直しして、やった、ドラゴンボールカイってあったでしょ？あれで、ドハマりした感じ。うん、Z の時はね、そんなに僕見てなくて、CS で一挙放送やってた時に、まあ一気見した感じかな、Z は。うん、で、当時はね、そんなに、そんなだったんです。で、スーパーファミコンでさ、スーパー武闘伝っていう格闘ゲーム出てたじゃないですか。あれはやってた。うん、なんか、そのキャラクターは知ってたんで、セルとか。で、 僕は2をやってたので、2はフリーザ出てこなかったんですよね。セルジュニアとセルと、ベジータと、なんか劇場版にでしか出てこなかったキャラクターみたいなのがあって。わかんねえ。劇場版まで出されるとわかんねえってなってましたけど。音楽良かったよね。なんですけど、まあ、ちゃんとリアルで見てたのはアラレちゃんなんですね。で、まあ、そのギャグアニメじゃないですか。めっちゃ面白くって。で、まあ、友達が近所に住んでて、その友達の家に、アラレちゃんのキャラソン集みたいな、今で言うキャラソン集みたいな、カセットテープがあったんですよ。で、主題歌とかエンディングまで、こう、いろいろ入ってて、まあ、アラレちゃん音頭とか、その、各キャラクターのテーマ曲、のりまきせんべいさんの歌とか、いっぱい入ってたんですけど、よくね、友達の家に行くと、かけてもらったりして、で、これが欲しいって、母上に言って、で、当時ですね、まあ、江藤南海堂っていうね、レコード店があったんですよ。今もあんのかな？別府市内の方、教えて。別府市の中央通りですね、江藤南海堂というレコード屋さんがあって、もう別府のレコード店といえば、江藤南海堂。で、まあ、大分市内にも、実は本店があったんですけど、本店の方が先に閉店しちゃったんですよね。なんですけど、まあ、僕が大分出る頃までは、まだ残ってました、江藤南海堂。今どうなってるかわかんないですけど、で、そこ行って、で、アラレちゃんのカセットが欲しい。で、あ、これだって、母上が見つけてくれ。で、買ってもらいました。あ、友達の家のやつと一緒だって、嬉しかった記憶がありますね。もう本当にいっぱい聞いた。いっぱい聞いたし、ワイワイワールドに始まり、あれあれあられちゃんで終わるんですよ、B 面の最後が。やっぱね、あれあれあられちゃんはね、カセットで聞いても切なかったね。エンディングで流れるじゃないですか。あれあれあられちゃんが。で、まあ、大分は遅れ放送でやってたの。リアタイだと水曜日の夜7時とか7時半とかでしたもんね。で、大分は1ヶ月だか何ヶ月だか遅れて、火曜日の夕方4時とか5時とかにやってたんです。で、あれあれあられちゃんが流れると、母上がお仕事に行く準備を始めるっていうので、ああ、今日も終わっちゃうんだ。お母さんお仕事行くんだ。みたいな。なんとなくね、そういうこう、夕焼け空とあれあれあられちゃんっていうね、その、シチュエーションが、僕は、ノスタルジックな気分になる。感じなんですけどね。いやね、思い出すね。なんかそういうストーリーとかに全然触れてないけど大丈夫かな。で、アラレちゃんもリメイクされましたよね。90年代後半ぐらいにね。あいつは顔でかいってやつね。あれは何だったんだろう。一応見たけど、なんか割と、でも2、3年やってた。なんかすぐ終わった記憶がありますけどね。はい。いやーでもね、何遍も言いますけどもね、小山真美さんって化け物ですよね。あられちゃんのテンションとベルモットのテンションがもう全然違いすぎて、同じ人だとはどうしても思えないんですけど、小山真美という同姓同名の人物がやってるんじゃないかっていう、もう気がしてならないんですけども。なんか、その進化論みたいな図形で、こう時系列で見たいですよね。小山真美さんの地声に始まって、ベルモットを経て、で、これがどうあられちゃんに変化していくのかっていうのを、なんか図形で見たいわ。図解して誰か。 っていうね。あの、こんな、人が亡くなった話をこんな笑って言っていいのかどうかわかんないですけども。はい。鳥山先生、本当に数々の作品、私たちにね、与えていただき、私たちを楽しませていただき、本当にどうもありがとうございました。ご苦労様でした。安らかにお眠りください。お悔やみ申し上げます。そしてですよ、次の日、これは本当にびっくりしたね。朝だったっけ？朝だよね。朝だ、朝だ。朝、速報がピコーンってきて、タラコさん。ねえ、ちびまる子ちゃんのまるちゃんでおなじみのタラコさん。声優のタラコさんがですね、お亡くなりになったという、記事が来まして。朝7時ぐらいですよ。本当、会社行く準備、朝飯食って会社行く準備、ね、いそいそやってたら、ね、タラコさん死去って来て、63歳。ね、お若い。お若いけど、なんか、記事見たけど、ちょっと体調優れなかったみたいですね。ここ、最近というか、今年に入って、なんか体調が悪いなぁ、みたいな。話だったですけど、なんか急にお亡くなりにということで、いやーねー、日本の顔じゃないけどさ、ちびまる子ちゃんって本当にこう一回ちょっとお休みしましたけどね、でもずーっと日曜日の夜をね、サザエさんと一緒に支えてきたね、すごいことですよ。まあ、サザエさんはね、もっとすごいんだけどさ、50年とか、その、50年以上か、支え続けていて、ね、ほぼほぼサザエさん以外の人たち変わっちゃいましたけど、うん。まあ、それでも続いていて、で、ちびまる子ちゃんはそれを追随するように、ね、日曜日の夜を、こう、支えてきた。人ですけれども、まあ、原作者のね、桜桃子さんが3年ぐらい前でしたかね、お亡くなりになって、もっと前ね、お亡くなりになって、で、まあ、それでもね、こう、スタッフがずっと頑張って、ちびまる子ちゃん続けていっているわけですけれども、まさかね、主人公のまるちゃんが、こんなに早く旅立たれるとは、というところですね。まあ、何気にね、桜家の皆さんも、旅立たれてるんですよ。お姉ちゃん、ね、亡くなられてますし、友蔵さんはもう三代目ですからね。で、まあ、それぐらいかな。入れ替わってるね、なんですけど、まあ、早くもね、なんか後任はどうするのみたいなお話が出てて、なんかそれもね、切ないなっていう話ありますけども、あんまりストックがないんですってね。なので急いで決めなきゃいけないっていうことで、スタッフ大あらわみたいなことになってるそうですけど、いやーね、難しいよね。なんかそのドラえもんがさ、もうあ、もうね、今のドラえもんになって20年ぐらいになるわけですけども、20年前にね、あのドラえもんね、今の声の人たちは全員卒業です、ドーンつってね、今のキャストになったわけですけども、それもまたさ、難しいところではありますけども、一人ずつこうやって入れ替わっていくっていうのもね、まあそれはそれでなんか寂しいなっていう気持ちもありますし、まあどう転んでも寂しいのよ。寂しいんだけどね。いやー本当にね。で、僕がね、すごいタラコさんで印象に残っているのは、あの、さくらももこのオールナイトニッポンというですね、番組がありまして、あったんですよ。知ってますか？あの、元ご主人とやってたんですよ。ね。で、 まあ、この3人が声が似てるっていうんで、桜ももこさんと、たらこさんと、イルカさん、シンガーソングライターのイルカさん、この3人で、喋るっていう、誰が誰だかわからないっていう、そういうね、カオスな。でも、楽しかったね、あの女子トークはね。誰か、テープとかで撮って残ってるのないかな。聞きたいな、もう一回。うん。ね。まあ、図らずもがなと言いますか、桜ももこさんも、たらこさんもね、奇跡に入られてしまいましたけれども。イルカさんだけだよ。イルカさん頑張ってるのに。元気なのに。ね。なんか、そんなこともありましたね。あと、まあ、ちびまる子ちゃんが有名ですけども、たらこさん他にもね、いろいろ、アニメでね、声されていて、マジカルタルルートくんとかね、ありましたね。タルルートくんは、主題歌もたらこさんでしたもんね。あ、歌うとこんな声違うんだ、みたいなのがあったりとか、あと、みかん絵日記っていうアニメがね、僕好きで、猫が喋るんですよ。ね、みかんっていうね、猫が、なんだっけ、家族の前だけ喋れるのかな、他の人は、わからないっていう。なんかそんな話だった気がする。で、なんか野良猫のボスみたいなのと、時々、なんか喋ったりだとか、お父さんにお酌したりとかね、するんですよ。で、ね、飼い猫は飼い猫ならではの、こう、悩みを抱えていたりとか、家族旅行に僕だけ連れてってもらえないんだよね。猫だもんね、僕って。いうのとか。うん。結構ね、切ないお話があったりだとかね、して、好きなアニメでしたね。エンディングがさ、たらこさんが歌ってるんだけどさ、みかんの声で。これがね、また切ないんですよ。なんかね、みかん日記とかめっちゃ見たい、今。ねえ。うん、アニマックスさんやってくれませんか？どうですか？ね、キッズステーションでもいいよ。ね。いや、ああいうなんか、昔ね、やってたアニメ、うん、結構名作多いんでね、発掘して、アマプラとかで見られますけどもね、時間を選ばずに。でもなんか、こういう時こそさ、なんか CS の力も、見せておくれよ、今、アニマックスは BS ですけどね。うん。なんか、うん、見たい。いろいろ。タルルートくんとか見たい。タルルートくんめっちゃおもろかったもん。好きだった。なんか、世界ジュニア選手権、なんちゃら選手権で、結構優勝している金持ちのね。堀川亮さんでしたね。原子だっけ？原子っていう声だっけ？役名だっけ？ね、とかありましたけど、めっちゃ多かったわ、うん。あの辺からだよね、なんかベジータのキャラクターが。多分、どっちが先だっけ？ベジータが先なのかな？ハラコが先なのかな？わかんないけど。なんか、ああいう感じが定着しましたね。堀川亮といえば、みたいな。残念だな。後継の人誰がやると思う？まるちゃん。難しいよ。これ。僕ね、これ勝手な予想ですよ。まあ、スケジュール的なね、兼ね合いとか、いろいろあると思うんですけど、これね、ワンチャン、あのちゃんあるんじゃねえかな。ちょっと聞きたくない？あのちゃんのまるちゃん。ね、ファンの欲目って言われればそれまでなんですか。いや、ワンチャンありそうじゃない？あのちゃん。ね、こう、あたしゃねって言いそうじゃない？うん。なんか、まるちゃんのこう、キャラクターとも、なんとなく、こう通ずるところが、ねえかな、どうかな、やっぱ、ね、今忙しいからさ、推しの子とか撮ってたりとか、ね、 あの、バラエティ引っ張りだこだったりとか、音楽活動もやってるし、うん。そういう部分、全部置いといて、ね、置いといちゃいけないんだけど、とりあえず置いといて、ワンチャン、ありじゃねえかなって、ちょっと思いましたけど、これ当たったら、すごくない？なんかくれ。なんかください。当たったら。当たんないと思うけど。当たんないと思うからむしろ言ってる。はい。ということでね。たらこさん、本当に、残念です。うん。残念ですけど、体調が悪かったんだとしたら、楽になれたかな。うん。本当に35年ぐらいですか。ちびまる子ちゃん、お疲れ様でした。そして、タルルトくんとかね、みかん絵日記とかもどうもありがとうございました。楽しませていただきました。本当に残念です。お悔やみ申し上げます。ということで、縁側後半もありますので、皆様、引き続きパルベライズビート聞いてね。ということで、ここで曲いきたいと思います。まあ、この亡くなられたお二方も含めなんですけども、明日はね 3.11 ということであれから、13年ですね。早いもので13年の月日が、経とうとしております。まあ、今年に入ってね、能登の地震とか本当にね、ありましたし、いろいろ続いておりますけれどもね、まあ、本当に 3.11 で得た教訓とか、なんか日本は島国で地震も頻発してるっていうことは忘れてはならないことですしね、我々も、まあ、行きましょうということで、聞いてください。僕 DY でアルバムディープホライズンから送り火。Thank you. お送りしている曲は僕 DY のサードアルバムディープホライズンより送り火という曲です、ダウンロード購入もいただけます。サブスクでもお聴きいただけます。ぜひ、触れていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。 CM。
私たちはどこから来てどこへ帰って行くのだろう。DY サードアルバムディープホライズ
月刊縁側続き。はい、続きでーす。エースコックのですね、スーパーカップ 1.5 倍豚キムチを食べてまいりました。ようやく寒くなくなった、むしろ暑い。いやー、豚キムチ最高っすね。素晴らしいです。久しぶりに食べましたけどね。美味しかった。さ、後半はですね、社会面、それからエンタメ、一記事ずつ紹介していきたいと思いますけども、ついね、何日か前ですよ。NHK のニュースを聞いてたら、まあ、とんでもねえ、とんでもねえクソ坊主がいるんですね。はい、と紹介していきたいと思いますけれども、地獄に落ちると脅され、天台宗住職の性暴力訴える僧侶の女性14年間にわたり繰り返しという記事でございます。僧侶の女性 A 長さんは、四国にある天台宗の寺の住職から14年間にもわたって繰り返し性暴力などを受けたと訴えています。いつの間にかとても大きくて優しい存在だった仏様がとても恐怖な怖い仏様に変わっていました。 A 長さんは時折言葉を詰まらせ涙を拭いながら話しました。性暴力などを訴える A 長さん、常に壊れたカセットのように暴言、言われた言葉とかが頭の中で常に回っている状態なんですけど、と語られておりますね。 A 長さんは今年1月、住職らの漱石を取り上げるよう申し立てを行っていて、4日、寺を所管する天台宗務長が初めての聞き取り調査を行いました。逆らえなかったという理由については、地獄に落ちるとか、病気が悪くなるぞとか、親子3代にわたって幸せになれない、不幸になると言われてきていたので、点々点と、地獄に落ちるなどと、脅されていたと言います。14年経ってようやく土俵に乗れたかなという気持ちでいっぱいです。天台宗務長は調査を続けるものの結果は公表しないとしています、という記事なんですけど、ひでえ話ですねこれね。いやー、ごめん、笑っちゃいけない、本当笑っちゃいけないんだよ、いけないんだけどさ、もうクソ坊主がさ、地獄に落ちるぞ、ね、親子三代まで呪われるぞ、うん、だからさせろ、おかしくね。いやひどいよ、何これマジで。だってさ、このね、 A 長さんですかね、やっぱ心持ちがあってさ、思うところがあって、まあ、ご出家なさったんでしょ？この、ね、僧の道に進まれたわけじゃない。で、そこで、ね、まあ、ごめんなさい、天台宗というのがどういう宗派かよくわからないのですが、そこの坊主どもに、ね、なんか、地獄に落ちる。地獄に落ちるって、何おめえらの性欲を満たすために、この A 長さんが受けたことは何？お前らは地獄に落ちないの？何それって感じで、いやー、なんか、もう、坊主ハラスメントですね、これはね。い こう独特なねえなんていうの坊主の世界だとこういう感じでなのかな、まあ、みんながみんなそうとは言いませんけどねえこうど、まあ、気づけなかったのかなこの英長さんはね。え、地獄、え、私が体を捧げないと私地獄に落ちるのって、うん、あのなんだろうこう、ごめんね言葉が適切じゃないかもしれない。まともな思考力でいけばおかしな話じゃない。ねえ、そのあんたらの性の吐け口に私が股を開くことで私は地獄に落ちないんですか。おかしな話でしょ。うん、冷静に考えれば、それは仏の道に反することなの？この人たちの餌食にならなければ。おかしくない？うん。いやー、でも、坊主ってこうやって脅すんですね、人をね。ひどい話。ね、なんか、その裁判とかをする感じではないっぽいですけど、天台宗の、なんか理事会みたいのがあってそこで聞き取り調査なんかをやってっていうことでなんか一時さなんか相撲業界がそのまあ、某部屋で暴力事件があって亡くなられちゃったねお弟子さんがいたじゃないですか。あの時も結局なんか相撲業界中で、こう、ね、まあ、うやむやにしてって言うとあれかもしれないけど、なんか終わった感じがあって、それは、結果的にね、亡くなられたお弟子さんのご家族が、まあ、救われるようなものであったらならば、よかったなと思いますけど、うん、これは、表立って、結果としては公表しないということですが、まあ、それでね、この A 長さんの、気持ちが救われるのであれば、まあ、いいですよ。いいけど、なんかうやむやにされちゃったら、本当に気の毒だし、なんか、ね、何その、なんか、取り上げることとかできないの？坊主の資格を。ね、なんかそういう訴えを、A 長さんやってるっぽいですけど、どうなの？その辺僕、ちょっと、詳しくないんですけど。いやー、ねえ。ほんと。性加害ってさ、最近いろんなところで、ね、耳にするし、目にもするし、いわゆる松本人志問題とか、若林志保問題とか、いろいろありますけど、結構デリケートだからさ、この辺は、縁側としてもですね、パラビとしても取り上げるべきか非常に悩んだんですけど、これはさすがにちょっとなーって、ちょっとインパクトが、大きくてね、言うことを聞かなければ地獄に落ちるぞ。だからまた開け。おかしくね？ぜひね、本当に正しき道を指し示してほしいなと思います。まあ、なんか、こういう話聞くとね、坊さんも、まあ、一男性なんだなっていう感じもあるし、なんか、ね、辛い修行にも耐えて、坊さんにもなったんだろう、うん。こういう、なんか、やからもいるんだなっていうのは、ちょっと残念でならない。まあ、ある意味ではなんか、その、坊さんもただの人だよって言われれば、そうかもしれないんですけど、本当に、A 長さんが救われることを望んでおります。クソ坊主といえばですね、まあ、この話を、ね、見て、一個思い出した、日本の昔話がありましてですね、タイトルがわかんなかったんで、一応、なんかいろんなね、ワードを駆使して調べたんですけれども、万年寺の釣り鐘 というお話をご存知でしょうか、皆様。ね、ちょっと読み上げてみますね。昔、神奈川は横浜の恩田というところに万年寺という寺があり、その寺に大変碁の好きな和尚がいました。碁ね、白と黒の石でやるやつね。この和尚、人を捕まえては開けてもくれても一日中碁を打つという毎日で、寺の務めを果たすどころか、万年寺に何百年も伝わる貴重な鐘をつくのも小僧の陳年に任せるという始末だった。この手の話の小僧さんって大体陳年だよね。まあいいや。ある日、この村の庄屋の屋敷に、近在の碁の好きな者が集まって、碁会が開かれた。万年寺の和尚も、本因坊とおだてられ、庄屋と碁を打つことになったが、負けた庄屋から小判をもらい、これが賭け碁だと知ると、和尚は調子に乗って打ち続け、財布に一杯の金を稼ぎ、その上、ご馳走にも呼ばれ、上機嫌で帰っていった。しかし、この時を境に、和尚は寺の務めを放って、あちこちに出かけては、賭け碁に夢中になってしまう。まあ、いわゆる、ギャンブル依存症っていうことですね。パチンコでもさ、なんか、一回、ね、初めてやって、こう、勝ったら、その感触が忘れられなくて、みたいな。ズブズブはばっていくみたいな。まあ、そんな感じでしょうか。不思議なことに、それから和尚は全く勝てなくなってしまったが、それでも和尚は一向に賭け碁をやめようとはしなかった。さらに和尚は負けた金を払うため、寺の小仏や木魚、その他の仏具を皆売り払ってしまい、寺の手入れをする金もないので、寺は荒れ放題となった。この様子に陳年が愛想を尽かして寺を出て行っても、和尚の賭け碁は収まることがなく、しまいには本尊さえも賭け碁の方に売り払ってしまう。そのうち金目のものをすべてなくしてしまった和尚に誰も相手をする者はいなくなったが、和尚は血走った目で一人碁盤に向かい、碁の本を相手に一日中座り続けの毎日だった。そして寺も荒れ果て、村の法事にも出かけなくなったある日、金を恵んでほしいと何度も和尚に呼びかける謎の声があった。こんな荒れ寺に金なんかあるわけがないと腹を立てた和尚はやけになり、金が欲しいなら家探しでもして持っていけばいいだろうとつい怒鳴ってしまった。すると、あれほどうるさかった声は急に静かになり、しばらくの間何も起こらなかったが、夕方になって刻を告げる金の音が鳴り始めた。陳年はいるはずがないし、一体誰がついているのかと不安になった和尚が外へ出て釣り鐘堂を見てみると、なんとあの貴重な万年寺の鐘が消え失せていた。鐘は鐘でも釣り鐘を持って行かれたのだ。釣り鐘はどこを探しても見つかるはずもなく、村人たちは本尊様の罰が当たったのだ、あの声は仏様の声だったに違いないと言い合った。その後、和尚はどこへ消えたか行方知れずになり、人々は長い間この土地を万年寺と呼んでいたが、いつしかその呼び名も消えていってしまったそうだというお話。所詮坊主も人なのよ。ね。このね、昔話はなんか、漫画日本昔話でね、やってて、なんかすげえ覚えてる。結構ね、やんちゃな坊さんでしたよ、和尚。ね。ベランメイク長でね。まあ、時田不二雄さんが声やってらっしゃいましたけど。怖かったのよ。最後の仏様と呼ばれる人がね、金を恵んでくだせぇ。金を恵んでくだせぇって来るの。で、まあ、さっきも文章の中にありましたけど、そんなに金が欲しければ持っていけばいいだろう。金なんかこの寺にあるか。金が欲しければ、出探しでも何でもして持っていけばええつって。で、釣り鐘がなくなったっていう話ですね。うん、そう。このね、地獄に落ちるぞ。言うこと聞かないけど地獄に落ちるぞっていう坊さんの話を、聞いて、これを思い出しました。めでたし、めでたし。お後がよろしいよ。もう一個ある 記事もう一個ある。エンタメ欄行きましょう。コンプレックス再結成です。これはですね、この間ツイキャスをしてたら、コウカさんという方に教えていただきまして、5月に東京ドームで 2days ライブやるそうです。コンプレックスというと、布袋寅泰さんと、吉川晃司さんのユニット。もう吉川晃司さんが歌手をやってることを知ってる人がいる？若い子。割とね、こわもての、なんか、人事部長とか社長とか、そういう役をね、よくされてる、俳優さんのイメージが多いんじゃないでしょうか。ちょっと前、去年、一昨年の秋から去年の春までやってた朝ドラ、舞い上がれのね、飛行機学校、航空学校、の鬼指導官みたいな役もね、されておりましたけれども。最近ちょっとね、お目目が調子悪いっていうので気にはなっているんですが。はい。その、布袋さんと吉川さんが、13年ぶりにタッグを組むということで、記事が出ております。ギタリスト布袋寅泰62と歌手で俳優の吉川浩司58によるロックユニットコンプレックスが5月15、16日に東京ドームで公演を開催することが5日公式サイトで発表された。同ユニットは88年に結成し、90年の東京ドーム公演を最後に活動休止、2011年に東日本大震災復興支援を目的としたチャリティーライブを東京ドームで実施した。今回1月1日に起きた能登半島地震を受け、前回と同じく日本一新のタイトルでライブを行う。公演の利益は能登半島地震の被災地の復旧復興のため全額寄付される。吉川は能登半島地震で被災された方々が一日も早く安心して眠れる場を確保され復興に移行されますよう願いを込めて、私たちはもう一度ステージに立つことを約束しましたと経緯を説明。開催にあたり必要な条件を満たせる日程が唯一この平日であったこと、何卒ご容赦ください。ご賛同くださる皆さんと集い、共に被災地へエールを送りたいと思いますとした。布袋は、皆さんとまた心を一つにすべき時が来ました。能登半島地震により多くの方々が被災され、今もたくさんの人たちが避難所に身を寄せています。僕らは迷うことなく再度ステージに立ちます。皆さんと力を合わせて復興支援するために、5月に東京ドームでお会いしましょうと呼びかけたということで、はい、コンプレックス再結成です。この二人、何かと確執が云々みたいなお話があって、90年の解散の時はやっぱ布袋さんのわがままに、ついていけなかったという吉川さんの声もあって、もう再結成はないんじゃないかと言われていたんですが、2011年、東日本大震災の復興支援として、東京ドーム 2days 行いました。はい。行いましたが、この時も、吉川さん、やっぱりいろいろ違ったねっていうコメントを残されています。はい。ですが、見たび、こうして集い、コンプレックスとして東京ドームでやると。5月15、16ですか。ね。ということで、まあ、根強いファンいらっしゃいますからね。僕もコンプレックス好きですよ。うん。ね。やっぱ伝説ですよね。やっぱこれだけの期間しか活動してないっていうのはやっぱ伝説になるよね。2年間とかさ。もちろん長いことね、ずっとね、やってらっしゃる方もいるじゃないですか。ビーズとか、ミスター・チルドレンとか、グレーとか。ね。まあそれはそれで本当に素晴らしいことだし、それぞれのね、スタンスで、こう、積み重ねていくものがあるっていうのは本当に素敵なことだし、うん、長く続けていくっていうのも大変だとは思うんですけど、こう、ぎゅっと凝縮された 中に、その、魂というか、二人の思いというか、もちろんぶつかり合ったこともたくさんあるでしょうけれども、またこうしてね、同じステージに立って、恋を止めないでをやってくれるというのはとても嬉しいです。なんで恋を止めないで限定なの？好きなんだもん、恋を止めないで。いい歌だよ、あれ。Be my baby, be my baby が有名だけど、Be my baby も好きですよ。恋を止めないで名曲だから。あれは、シングルじゃないらしいね。僕知らなかったんですけど。はい。まあ、吉川晃司さんといえばね、パラビ的にはこの曲じゃないかなと。
雨が降り注ぐ朝のこと、僕はバス停へと足を運ぶ。 Going my way、 到着してからまで踊るせども、バスは一台も来ない。 You got to stand by now、 通るのは車だけ。寒さに震えながら待ってた。現れたのは時代の続く歌。 I mean every man は通れる僕を愛し合う。現れしおばちゃんは僕の方を見抜きもせずに、その後ろ姿は何寂しいのよ。
突然何をかけとるの？ちょっとレア音源をかけてみました。これもすごかったよね。ちょっとね、ダーさんにサプライズ仕掛けようかって思って、これ、モリリンくんっていう人が、当時ね、なんか吉川晃司のモノマネをやってたんですよ。なんかなんだっけ、仮面ライダーダブルに出てたじゃん、吉川晃司さん。で、そこで挿入歌歌ってたんですよ。その真似をモリリンがやってて、で、森川晃司っていう、名前で、ちょっと曲作ろうぜ、つって。で、森くんにお願いをして、なんか当時のね、ツイッターだったかな、で、森くんがなんか朝バス停でバス待ってたら、なんかスクーターに乗ったおばちゃんが駆け抜けてったみたいなのを見かけたんです。で、それを、ちょっとネタに、森くんちょっと適当になんか、歌詞つけて歌ってよ。それを俺がアレンジして、4月1日に出すから、つって。で、適当にね、適当に歌ったやつが来たんです。だからもう作曲は完全にモリリンだよね。で、モリリン作曲で、で、僕が肉付けをして、で、コーラス入れて、できたのがこれ。だから最初からオケがあったわけじゃなくて、普通僕が、音楽作るときって、まずメロディーを作って、コードをはめて、で、そこからこう、アレンジを、積んでいくんですけど、全然逆の感じというか、元々のなんか鼻歌があって、それにこう、肉付けをしていくっていう感じでやったんですけどね。まあ、まんまとダーさん大喜びしていただきましたよ。ありがとうございます。ダーさん元気かね？聞いてるか？はい。まあ、吉川晃司といえばこの曲ですよね。 はい、ということで、この曲はやらないでしょうけど、コンプレックスじゃないんで。はい。ね。しかも、吉川晃司でもないし。うん、まあ、ファンの方楽しみですね。はい、また、二人が。で、また、こう、ね、熟練された、ね、感じじゃない。13年経って。布袋さんももう還暦すぎてますからね。で、吉川さんも58歳っていうので、こう大人なね、より熟したロックを聴かせてくれるんじゃないでしょうか、ということで。ね、もしライブ行くよっていう人がいたら、お便りください。待ってます。ということで、以上、月刊縁側のコーナーでした。このコーナーでは、皆さんが気になったニュース、何でも結構です。ジャンルは問いません。DY さん、これについてちょっと取り上げてみてくださいませんかというような話題がもしあれば、送っていただきたいなというふうに思います。番組のアクセス方法はエンディングでお知らせしたいと思いますので、このまま引き続き、バルベライズビートお楽しみください。CM! 正しいとか2016年から2022年までに発表してきた中からシングルとしてリリースした楽曲を中心にセレクト。さらに2023年最新の1曲も加えたミュージシャン DY の名刺代わりのベストアルバム DY オリジナルコレクト。各種デジタルダウンロード販売並びに音楽サブスクリプションサービスから配信中。パラビミニ事件簿。はい、番組最後はミニ事件簿のコーナーです。僕 DY の周りで起きたちょっとした事件についてお話しするコーナーです。二つあるんです。どちらにしようかな。うん。じゃあこちらにしようね。時系列でいこう。はい。で、まあもし来週があれば、来週は違う話題いきます。DY ちゃん、駅の階段から落ちました。初めて落ちました。駅の階段から。はい。駅の階段って、えぐいね。結構、とんがってんのね。痛い。まあ、先週ね、仕事再開しましたよっていうお話をしたんですけども、まあ、乗り換えていくんですよ。名鉄瀬戸線っていうのに乗って、で、某駅で降りて、地下鉄に乗って、で、そのね、降りた駅が会社の最寄りなんですね。で、まあ月曜日ですよ。月曜日なんで、で、仕事終わって、今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。つって。で、じゃあ帰りますって言って、まあ地下鉄の階段を、まあ下って行ってたわけですよ。どんどん潜っていくじゃない。で、何度かね、僕使ったことがある駅だったんで、なんとなくね、まあ、何の根拠もないけど、あ、こうだろうなっていうのはあったんだけど、まあ、脳内地図というかね。ただ、まあ、本当に久しぶりに使うから、油断はできない。もう、絶対はないから、もう慎重に慎重に行こうと思ってたんですよ。思ってて、で、確か、この階段は、一回降りて、で、ちょっと通路があって、その通路を右に曲がると、また潜る階段があるはずだと思って、右側に意識を集中してたんですね。そしたら、目の前に現れました、階段。はい。右にしか意識ないから、こっち。うん、多分この後右に曲がるカーブがあって、その下が階段だと思ってるから、もう目の前ガラス気ですよ。はい、目の前ガラガラで、あーと思った時はもう遅くて、やべえ、あーガガガガガガガガガガガガンつって、はい、見事に落ちまして、はい、もうこの時ほどデブな自分をね、褒めてあげたかった日はなかったね。うん。ケツが、こう、ね、クッションになって。はい。でもね、ちょっと向こうずねとか、 くるぶしとかを痛めましてですね。右のくるぶし。ちょっと痛めまして。で、めっちゃ腫れたのよ。で、痛えってなって、わ、これ、ひょっとして、まさか、俺人生初骨折って思うぐらい痛くて、大丈夫かなと思って、とりあえず、ちょっと関節をね、ぐにぐに動かしてみたり、まあ、とりあえずちょっと立ってみようと思って。立ったら、立てたんですよ。あ、立てた。痛えな。歩けるかな。で、歩けたんです。あ、大丈夫だ。折れてない。よかったって思ったんですけど、まあ、捻挫はちょっと軽くしてて、階段降りるたんびに右のくるぶしが痛とはなったんですけど、まあ、おかげさまで、ちょっと擦り傷できてましたけど、大したことなく、はい、帰ってくることができたんですが、なんでしょうね、こう、人の記憶って、本当曖昧だね。もうね、もうちょっとずつ覚えてきているので、その階段から落ちることはなくなりましたけども。あー、いや、びっくりした。本当に。うん、あんな派手に落ちたのは、久しぶりでしたよ。多分ね、ガキの頃ね、お友達の家に行って、ゴロンゴロンゴロンって、階段転げ落ちた以来じゃない？あんな落ち方したの。ね。で、そのうちは、階段にカーペットをね、セットしてあったので、そんなこう、頭打つとかそんなことなくて。ただやっぱ子供だからびっくりするじゃん。で、母上のとこに行ってですね、痛い、階段から落ちちゃったーって、めーって、泣きましたけどね。うん。はい。いや、駅の階段痛いよ。えぐい。あいつはえぐい。ほんと。皆さん、気をつけてね。たまになんか階段ちょっと踏み外して落ちちゃいましたみたいな、ポストとか見かけるけど、気をつけてね、ほんとに。角度とか間違って落ちちゃったら後頭部打ったら死ぬからね。鳥山先生の話じゃないけど。ほんと気をつけましょうね、皆さんね。相変わらずなんか、ホームから転落する方もね、ちょいちょいいらっしゃるようですので、特にね、お酒に酔った状態で駅をご利用の方、お気をつけて。はい。というところで、ミニ事件簿のコーナーでした。あいたたた。
DYのパルベライズビート。
DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。はい。ね、今日はね、まあいろんなお悔やみ欄とかも紹介しました。縁側でしたけどもね、本当に、まあ残念ではありますけれども、きっと、まあ鳥山先生もタラコさんも、全うされたんじゃないかな。やり残したこと、悔いもあるかもしれないけど、ね、安らかにお休みいただければなと思います。まあ、それからあと、クソ坊主の話ね。ほんともう、ダメよ。ダメ。はい。ということで、パルベライズビートでは皆様からのお便りをお待ちしています。各種コーナーがありますので、どしどし参加して、一緒に番組を盛り上げてください。普通のお便り、普通お便りもお待ちしております。縁側のコーナーではコメンテーターやってみたいという方もお待ちしています。で、何を書いたらいいかわからないなという方のためにメッセージテーマをご用意しています。卒業シーズンですので、皆さんの卒業式では何を歌いましたか？これを募集してみたいと。なんか、あれなんでしょう。最近、別に卒業だからといって、卒業ソングを歌う学校って少ないんでしょう。ねえ。なんか、そんな事情もね、ちょっと知りたいなと思ったりしておりますので、卒業ソング、皆さんは何を歌いましたか？あと、最近のね、卒業ソング事情なんかも教えてください。各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、 シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。paravi@momomail.com、paravi@momo-mail.com、X の方は、ハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ、paravi をつけてポスト、お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージお待ちしています。はい。そして、僕 DY、音楽活動を細々とやってます。YouTube とか、アルバムとかね、いろいろございますけれども、4月17日には、バリアントコレクトという新しいアルバムが出ます。その他、ファースト、セカンド、サード、ベストアルバムと出ておりますので、ピンときた方はチェックしてみてください。あと、白八幡チャンネルでは、僕 DY が好きな曲をカバーさせていただいております。よろしく。あと、ポッドキャストね、2番組やってて、先週回数間違ってた。ごめんなさい。はじけたいラジオは現在最新が74回目です。で、口コミファーム音畑、15日に、スコア19配信予定です。ぜひぜひ。他の番組も聞いてみてくださいね。よろしくお願いします。ということで、今回のパルベライズビートおしまいです。来週は音楽室やろうと思っていて、ついにバリアントコレクトの収録曲を発表したいと思います。まあ、先週ね CM チラッとかけたんで、あ、これ入るんだみたいなのが、もう分かっている方は分かっているかもしれないけれども、まあその辺も含めですね、正式に収録曲発表しますので、お楽しみにしててくれると嬉しいです。また来週お会いしましょう。パルベライズビート、ここまでのお相手はパーソナリティ私 DY でした。それではまた来週、ごきげんよう。バイバイ。